つのメッセージは、御国から派遣された大使であるキリスト者たちと題しまして、使徒の働き、新約聖書になります。使徒の働き4章5節から31節です。まずはじめに10節から12節をお読みいたします。皆さんも、またイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。あなた方、家を建てる者たちに捨てられた石が石杖の石となったというのは、この方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには、私たちが救われるべき名としては、どのような名も人間に与えられていないからです。アーメン。今日も私たち一人一人に訪れてくださった救い主であるイエス様、確かにあなたは生ける神の御子です。このあなたを私たちの友達やまた家族に伝えたいです。どうかあなたを大胆に伝える、その伝えるその方法をとして、また御霊の力によって大胆に語ることができる、その豊かな命をいただきたいと思います。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様のお名前を賛美いたします。イエス様は私たちのために死んでくださり、蘇ってくださり、そして私たちに御国を与えてくださるために、また罪の許しと永遠の命を与えてくださるために私たちに現れてくださいました。今日もこの素晴らしいイエス様を見ていきたいと思います。それでは一言お祈りします。愛する素晴らしい主イエス様、あなたを褒めたたえます。
アーメン。
どうかこれからあなたが豊かに現れてください。
アーメン。
あなたがどれほど素晴らしいお方であるのか、またあなたが送ってくださった助け主聖霊、このお方に導かれるとどのように作り変えられていくのか、私たちが今日しっかりと知ることができますように、どうか助け導いてください。
アーメン。
これからの一切をイエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
アーメン。天聖ではですね、手術ここ数ヶ月、聖霊様の働きについて非常に詳しく見てまいりました。助け主聖霊様が現れるとき、私たちを満たすとき、以前はどのようなものであったか、そして聖霊に満たされた後はどのようであるのか、これを福音書の終わりの方からずっと見てきました。で、特にですね、聖霊様が働かれるとどうなるのか、このイエス様の十二弟子のありさまを見ていると非常によくわかります。十二弟子、イエス様の十字架の前と後、すなわちイエス様の死と蘇りを経た前と後ではもうガラリと違ってるんです。今回でですね、この聖霊様がこの弟子たちにどれほど作り変えが起こられるのか、その最たる出来事をこの使徒行伝の4章から見ていくことができます。前回のところでは、この弟子たち、イエス様の名前によって素晴らしい御業が起こられました。もう生まれつき足が効かなくて立てなかった、40歳以上の人なんですけども、生まれて一度も足が立てなかった人がこのイエス・キリストの御名を信じる信仰によって、癒されて立てるようになった。で、そのことを、弟子たちが、これはあなた方が十字架につけたあのナザレ人 イエス・キリストの名前によって、その名前を信じる信仰がこの人を立てるようにしたのだ。そのようにこの神殿で大胆に述べ伝えていたところ、逮捕されてしまったんです。その当時の国の指導者たちはイエス・キリストを快く思っておりませんでした。で、それでもうイエス・キリスト、この方がもうあまりにも、その国の指導者たち、彼らの意図するところと反することをして、もうこのままでは自分たちの身が危ないということでイエス様を死刑にしてしまったんですけども、でも、そのイエス様は相変わらず、あいにくですね、死に束縛されているようなお方ではないんですね。蘇られた。で、それで弟子たちはそのことの証人としてイエス様を伝えていたんですけども、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、この生まれつきの足が効かなかった人が癒された。で、それで今回、この、そのことのゆえに逮捕されてしまったんですけども、で、その翌日まで拘留されているんですけども、しかし、このイエス・キリストにあって、どのような作り替えが起こるか。この4章のですね、1節から4節までのところが、ね、前回のところでしたね。確かにペテロたち、逮捕されました。けれども、ペテロたちのその説教を聞いて、そしてその大いなる御業が行われるのを見た男の人だけでも5000人の人が、ね、信じて、そしてこの中に入りました。で、それで、その翌日のところからね、今日のところが始まるんです。この4章の5節から。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンドル、その他大祭司の一族も皆出席した。ここで、民の指導者たちはですね、エルサレムにさらにそうそうたる面々を招集します。大祭司の一族、その大祭司というもの、当時ですね、行政も司っておりました、ね、神殿で、確かに神様の行事を行うということをするんですけども、それと同時に、ね、国の行政も、彼らが握っておりました。今でいうところの、まあ、国会議員のような立場ですね。この、大祭司の一族が、さらに、ね、呼び出されて、そしてこの、ね、イエス様の弟子たち、シモン・ペテロと、ヨハネ、この二人を、ね、交流しているところに呼び出されて、そして、この議会の席にこのイエス様の弟子たち立たされるんですね。相手は国会議員級の偉い人たちが大勢、国会、その行政の人たちだけなく、立法学者とか、また、長老たち、まあ、立法学者、学者ですね、まあ、当時の大学の権威者たちみたいなものですね。長老たちは、ね、その、ま、町とか市を治める人たちです、ね。町長とか村長とかそういう人たちです。そういうそうそうたるメンバーが、この、ペテロとヨハネの前に召集された。ペテロとヨハネ、もともと漁師です。学がありません。教育を受けておりません。それに引き換え、相手は大祭司たちがたくさん、それも偉い人たちがたくさんおります。その偉い人たちが集っているところの真ん中にこの二人が立たされたんですね。彼ら、何節、彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問してました。とても恐ろしい場面です。普通の人であるならば、こんな場面に立たされてしまったら、普通だったらもう震え上がって、ただ許しを請うような、そういう場面ですね。きっとね、この人たち、それも狙っていたのかもしれないですね。よく犯罪者を取り押さえるとき、もう警察官がもう何十人、大勢で取り囲むんですね。もう制服のそういう人たちに、取り囲まれたらちょっと身がすくむ思いがするかもしれないですけども、まあ、そういうところも狙っていたかもしれないですね。 ペテロたち、普通だったら震え上がってすくむところがそうではなかったんです、ね、逆だったんです。ペテロたちはそうではありませんでした。むしろペテロたちはむしろ大胆になった、ね、8節から。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。
ここで私たちが知るべきことは一つあるんですね。どういうことかと、ですね、見業は確かに起きているのに、その起きているその見業を絶対に認めようとしない、そういう人たちがいるということなんですよ。皆さんいかがないんですか。皆さんはいかがなものなんでしょうか。皆さんは今も主イエス・キリストの御名によってこの今の医学が及ばないところにおいて人の命が救われたり癒されたり、そして解放されたりすることができると信じてますか。これ信じない人はですね、そのことが起きてもことを見ても絶対信じないんです。で、信じないそのね根拠を聞いてみるんですね。私、あなたは何を根拠にこれが信じられないのって言ったらね、根拠ないんです。根拠ないんだけどただ信じられない。困った返事ですね。どういうことかって言ったら、自分の理解の中にね、自分の理解の中に理解できるその幅っていうのが私たちにはあるわけなんですよ。その幅、その自分の理解の幅っていうのはこんなもんなんですよ、ね、こんなもんなんだけど、こんなもの自分が理解していることがもう最高だとそれぞれが思ってるわけなんです。だってちっちゃい子供だってそうです、ね、理解していることがもうそれが絶対正しいと思うからちっちゃい子供だってただこねるじゃないですか。自分の理解しえないことというの、説明できないこと、それに対してこれはもう認められないと、そういう類の人は昔もいて今もいます。私が昔そうでした。ありえない、イエス・キリストを信じて病気が癒される、とんでもない詐欺って言った、それが私だったんです。キリストを信じて病気が癒される、問題が解決されるということであるので、病院お医者さんいらないしね、問題ね、そんなのもうみんな解決されて世の中平和でもうどんちゃん騒ぎでいい世の中になってるはずだって言ってるんですね。で、信じて見もしないでそんなことを言っていたのが私でした。で、信じてみたら本当に私の予想外のことが起きた。ですね、信じること、これね本当に選ばれし者の賜物です。なぜかというと、信じるということを皆さんなんで信じるの？イエス様見た？ね？イエス様聞いた？ね？でも信じるんでしょ？なんで信じるの？肉で見ていない、肉の目で見ていないこと、それを私たちの中にある霊、ね？この霊というものがね、肉が見ていないものを見て感じてるんですよ。だから その霊が、すごやかで、肉の感覚を超えている人たちが、見ていないんだけど、キリストを信じ。ね。聞いていないんだけど、キリストの言葉だと、ね、信じているんですね。昔も今も、信じる人と信じない人、というのは、何かつったら、結局のところ、ね、霊が生きている人、すごやかでいる人というのは、ね、肉の目で見ることはできない、感覚で感じることはできないことを感じたり、ね、霊で見たりして、それで信じるようになり、信じない人はなんで信じないって、霊がほとんどもあの寝てるんですね。それでその霊そのものが寝ていて、全然物を見ることも聞くこともできないんです。だから、その見ることができて聞くことができる人が信じる、キリストを信じたり信じなかったりのことになってしまうんですけれど、この時の人たちっていうのはね、すっごくあの立ちが悪い。なんで立ちが悪いかって言ったら、政治も自分の手中の中、信仰生活も自分の手中の中、この両方一緒くたにして人を支配することができたということなんですけれど、その支配することによって何があったのって言ったら、人に仕え、人を良くするということが、その一番最初の目的だったんですよね、この人たちは。でも色が変色しちゃって、何をした、人を支配して自分の言いがな、ね、言いなりにして、そして自分の肥やしを増やしていくということが、もう年月を重ねてはびこってきたんですよね。イエス様が何で敵対されたか、それは彼らが今までね、やってきたことが曲がり通ってきたのを、イエス様がノーを言ったからなんですよ、ね、彼らのいわゆるその商売、それに対してイエス様はノーを言いました。だからイエス様がノーを言ったことを、このノーを言っているその言葉をずっと言わしてしまうと、どうなるかって言ったら、今までやってきたことが暴かれなければならなくなっちゃう。そしてこれから自分たちがしようとすることは一切できなくなっちゃう。それでイエス様を殺しました。それでイエス・キリストを死体求め、そしてキリストに生きようとしている人を敵対して、あらゆるキリストにある正しい証拠があっても、彼らはそれをかえて憎む理由つかまれる、その理由にして彼らを捕らえようとしているんですね。それが先週からずっと続いているんです。
で、このペテロたちを捕らえた人たち、イエス・キリストの名前によって、ね、語られて、要するに、ね、彼ら偉い人たちですね、自分よりももっと偉い人が現れて、その人に、ね、自分の今までの既得権を譲る、ね、これ、ちょっと耐え難いことだったんですね。だからイエス様にいてもらっては困るんです、ね、無神論者、イエス様にいてもらっては困る人、ね、こういう人たち、科学的になんか神はいないとか証明できるかどうかとか、そういうこと以前にですね、いてもらっては困るから、だからその主張にしがみついているとしか、ね、言いようがないですね。自分よりも、ね、上がいてもらっては困る、ね、死後の裁きがあってもらっては困る、罪の咎めがあってもらっては困る、だから、ね、あるいは、ね、悔い改めしたくないから、あくまで自分の好きなことを続けていたい、ね、自分の好む人生を生きて、自分より上に主がいてもらっては困る、王がいてもらっては困るから、だからそういうふうに頑として、ね、イエス・キリストはいない、いや復活もないんだ、ね、そういうふうに言う人確かにおります。じゃあ、ね、もしイエス様がよみがえっていなかったとしたら、このペテロたちなんでこんなことするんでしょうね。自分の主君だった人がもう無残な死に方で、みんなの前で死んでしまった、もう墓の中に葬られた、でそれでもう、ね、そのまま出てこない、もう死んだ人は忘れ去られていくような、ね、そういうのが普通の世の中ですけども、じゃあなんでペテロたち、もう主君を裏切って3回も知らないって言って、そのイエス様をわざわざ、ね、ここで あの蘇られたイエスの名がこの人を良くしたのだ、ね、そんなことを言えるでしょう。全くありえないことです。イエスは蘇られたんです。あいにく、ね、そのあらゆる反対者たちにとって残念なことにイエス様は生きておられます。そして王の王、主の主となられております。イエス様は実際に蘇って、そしてその名前を信じる信仰がこの40年も生まれつき足ないだった人が足が癒されて、そして立てるようになって、そしてこの議会の席に、ね、その癒された人いるんですね。立っているんです。信じる人はこのようにあらゆる良き技、人生の作り替えが、罪の許し、そして本当にそれまで邪悪だった自分自身がどんどん作り変えられて良くなって、命が溢れるようになっていくんですけども、でも、ね、また信じない人もまたいるわけです、このペテロはですね、さらにこのイエス・キリストというお方について、ね、尋問されていないことまで言うんですね。この12節のところです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。アーメン。ペテロとヨハネ知っています。この立たされているこの場所がどこか、そしてその相手、これを聞いている人々が一体何者であるのか、ね、彼らイエス・キリストを十字架に殺しつけて殺した側の人たちです、ね、あらゆる手段、手練手管を尽くして、ね、イエス様を捕らえて十字架につけて、そして殺すことに成功した人たちを目の前にして、ね、ペトロとヨハネ、ね、さらにこのイエス・キリスト、このお方以外には誰によっても救いの名はない、はっきりと言ってるんですね。他の神々には救いはない、ただこのイエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの名、この皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです、うん、これなんでイエス様がそうなったか、これ神様がそう承認されたからです。何をもって、ね、死と復活の奇跡をもって、その他いろいろな奇跡をイエス様は起こされました。病気の人を癒したり、ね、悪霊に疲れている人から悪霊を、ね、追い出したり、またあらゆる、ね、罪の奴隷の中に困っている人、ね、その中には自然にもおりました、遊女もおりました。そんな彼らが作り変えられて、人生変えられて、それまで本当に無意味な無前な人生を送ってきたその彼らがイエス様にあって信仰生活を送るという、それも、ね、天の御国、永遠に向かっての栄光ある歩みに入ることができる、その永遠の栄光ある歩みにもともと罪人だった人が、ね、邪悪だった人が入っていく、こんなにも素晴らしい人生に塗り替えられる、なんて素晴らしいんだろうって、ね、そういう人たちが、この、ね、信じる人たちの群れの中にたくさんいたんですね。この方以外には誰によっても救いはない、ペトロはっきりとそういうふうに言いました。ペトロたち尋問されていたはずです、ね、逮捕されて、そして偉い人たちに囲まれて尋問されていたはずです。なの一体何なんでしょうね。これは彼はですね、なんでこの救いの根幹とも言えるようなイエス・キリストの名前以外には救いはない、ね、こんなにも大事な、そして、ね、人が聞けばちょっとつまずきを起こさせるような、何言ってんだって、ね、もっと、ね、その怒りの炭火にもっと燃料を追加するようなことをなんでわざわざ言ったのか、これ言わざるを得なかったんです。なぜならこのことはみんな知らなくてはいけないことだったからです、ね、世界中のどんな言葉を使う人々も、またどんな立場にいる人も、ね、人種も関係ありません、年齢も関係ない、性別も関係ない、国も関係ない、全ての人、ね、このお方以外に救いの名はないからです。イエス・キリストの名前以外に、いかに相手が、ね、祭司長たち、律法学者たち、もう時の そのような権力者たちであったとしても、でもペテロは伝える義務があったんです。誰から？これイエス様からです。イエス様が願っておられることは、全ての人がこの福音を聞いて救われることです。イエス様の名前によって救われること、これがイエス様は願っておられます。神は実にその一人子をお与えになったほどにその世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。
アメン。
だからね、誰一人滅びることを主は願っておられない。だからこのね、ちょっと、ペテロたちからすれば、憎たらしいような、あまり面と向かって話したくないようなこのような大祭司、律法学者たち、イエス様を十字架に実際につけたような彼らさえも、その救われるべき条件をはっきりと提示しなくてはならなかったんでしょうね。聖霊に満たされた人はこのように大胆にされます。そして、ね、魂の救いのために相手が、ね、たとえ敵であろうとも、ね、どんな人であろうともその相手に対して伝えるべき福音、このイエス・キリストはいかなるお方であるのか、そして救いとは何によってもたらされるのか、その最も人類にとって根幹的に重要なことを彼らは伝えざるを得なかったんです。
人が聞いて信じられないようなことをあっさりと信じて、その信じた信仰をまっすぐに歩む人たちがいるんですね、うん、そういう人ってどういう人なんだろう。自分が信じた信仰そのもの、ああそうなんだと思った、そのことがですね、今まで自分が生きてきて自分の中に蓄えてきたその全ての常識ね、理解力、これを全部ね、ある瞬間ある言葉によってふっと超えてしまった人、そういう人がね、信じることができるんですね。だから皆さんがここに行ってこのメッセージを聞いてね、全部は皆さんが理解できないとしても、メッセージの中においてほんのある一部だけね、あ、そういうことなんだというのがあるならば、皆さんがそう思ったその感情、思い、それが今まで皆さんが持ち合わせていた理解ね、体験したことのすべて、それを超えてしまう。それで信じるようになる。それを信仰と言います。彼らは非常にイエス様の弟子と言いつつも弱いものでした。へっぴり腰で、そしてイエス様という自分の死をね、死に明け渡して誰一人音もできなかった、そういう弱い人たちでした。なぜ彼らのこの感覚の中にある囚われたら殺される、囚われたら自分は絶対そこから抜け出す方法がない、今囚われたら犬死だね、今まで培ってきたその全てのことがそれを答えとして導いているわけなんですよ、彼らを。だから心はイエス様とお供しなかった、したかったね、その十字架にも行きたかった、牢の中にも行きたかった、だけど気持ちばかりで実際囚われてしまったら、あの牢の中にぶち込まれたら出れない、囚われてしまったらね、あの裁きにかけられたら必ず死ぬ、そのね、現実、今まで自分たちが感覚として覚えていること、それがあまりにもでかいから、心裏腹、自分の愛する先生が無実の罪着せられて囚われている時でも、その感覚が冷ましたから彼らはイエス様についていけなかったんですよ。で、今なんで彼らは自分を捉えてイエス・キリストと全く同じね、裁きを与えることができるね、罠にかけて罪人とし十字架刑にかけることができるね、その人の前でなんでここまで彼らは大胆になってるの？そら聖霊によって諭されたんですね。そして 自分が今まで考えてきた自分の計算づくのもの、ね、それを超えて素晴らしいことがあるということを復活させられた、復活したこのイエス様を通して彼らはその壁を超えちゃったんです。だから昔はへっぴり腰で逃げて隠れていた彼らが今はわざわざ敵の中に入り、ね、それもど真ん中に入り、正々堂々とお前たちが殺したイエス・キリストの名によってこの40年もの間、ね、足が萎えていて、ね、苦しんでいたこのイスラエルのこの一人が癒されたんだ。これを大胆に彼らは宣言することができた。それは聖霊に満たされて悟されたことによって自分の見解、ね、理解、これを超えてできた技なんです。
この弟子たちの大胆なありさま、しかも彼ら無学な人です。本当は御言葉がこんなにポンポンと出てきているんですけどね、このペテロのメッセージでは。でも本来そういう人ではないはずなんですけども、でも無学な人がこんなにも大胆に、しかも理にかなった、しかも誰も言い返せないんです。この場にいたみんな、ね、もう目の前に癒された人がいてはもう彼は誰も言い返すことができなかった。でそのことを本当に彼らをこの偉い人たち、祭司長たち、律法学者たち恐れました、ね、驚きました。そこでこの弟子たちを彼らは退場させて、そして内々で、ね、どうしようかって話はですね、この16節以降のところです。彼らは言った、あの人たちをどうしよう、あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから我々はそれを否定できない。
ここね、著しいって書いてるよね。で韓国語だとこう書いてあるんで、有名な印がね、有名な印がね、現れたね、その現れたその様をね、一人二人じゃなくエルサレムに住んでいる全ての人々に知らされてしまったって書いてあるんですね。なんでね、足苗だった人が有名人だったんです。40年もの間その足はね、もう全然合ってないようなものでした。それで物乞いをして自分の身を立てるしかない。しかも彼は声がもう素晴らしくて人々のね、心をつかむね、そういう声の持ち主、うん、耳がいい人、ね、いつも美しい門の前でね、いい稼ぎを知っている有名な人、40年間それをずっとやってきた有名人だったんですよ。その有名人だった人が、金銀は我にはない、私にあるものであなたにあげよう、ナザレイエスの皆によって立って歩けって言った時に彼は歩いたんですよね。歩いたその足でまっすぐに彼が入ったのは、あれだけ入りたかった礼拝堂、足が萎えているゆえにその礼拝堂には礼拝しに行くことは禁じられていた彼ね、物乞いをしながら40年間を生きてて、物乞いをしてくれるね、恵んでくれる人たちがスイスイスイスイ自分の前を通って礼拝しに行く、あの中、あれだけ入りたかったところ、癒されたらそのまんま入っちゃって、そして自分のこの40年間のね、足苗を癒してくださった方を賛美して褒めたたえて証をして、そして主に栄光を捧げたんですね。どういうことかって言ったら、私たちが悪名高かったらイエス様信じてそれが治ったということになっちゃうとね、みんなが言うんですね、いやーすごいよって、あの人治ったよって、あんな喧嘩早い人が治ったよ、おとなしくなったよ、ね、 優しくなったよ。あんなに口が悪かった人が、いやー本当に口が治ってるよ。ね。これね、その年月が長ければ長いほど、ね、その今までやってきたことというのはみんなが知っているわけなんですね。明らかな事実として。で、そういう人がイエス・キリストに会って変えられた時というのは、その人そのものが、その人が存在すること自体がもうイエス・キリストの生きている証なんです。彼、40年間の足ないの生活、それが一瞬にして癒されて、そして彼が歩いていること自体が、主はキリスト、生きておられる神の御子、私の王、私の主であるということの証なんです。だからエルサレム主が、
でこの著しい印、奇跡、ね、有名な奇跡ですね、韓国語では。その奇跡が行われた、ね、どうしよう、彼らは議論をしたんですけども、よし、じゃあ我々もね、イエス・キリストが主であると告白しよう、ね、そううまくはいかないんですね、彼ら。彼らは、ね、何を決議したか。17節。しかし、これ以上民の間で広がらないために、今後、誰にもこの名によって語ってはならないと、彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり、教えたりしてはならないと命じた。もう生まれつき足が萎えてる人がイエスの名前によって治った、癒された。こんなことは、ね、普通考えられないことです。もうですから、本当に確かにイエス・キリスト、神のメシアだ、そういうふうにイエスさんはおっしゃってました。そしてこんな印も起きた。普通であるならば、もう立ち返っても良さそうなんですけども、でも、で彼らが決議したことは、これ以上この名前が広がらないように、ね、この名前で教えてはダメだ、ね、そういうふうに決議するんですね。
非常に簡単な言葉でね、これが起きちゃったから困っちゃってるんですよ。なぜかというと、もう3日ぐらい断食した、それで一生懸命祈った、ゆすった、もう何かした何かしたって、そういうことの中でね、なんか癒されたとか正常になったって言ったら、そしたらね、まだね、ああと思うかもしれない。ナザレイエス・キリストの名によってね、起きて歩けって言ったんですよ。ナザレイエス・キリストの名前によって、この非常に簡単なこの祈りの文章、これによって彼にね、40年間のその足ないの生活が、それがもう清算されてしまったということだから、これがこのまんまナザレイエス・キリストの名によって問題解決されよ、ナザレイエス・キリストの名によって病気癒されよ、ナザレイエス・キリストの名によってね、悲しみ癒されよとか、これが流行るようになっちゃったら、自分たちが殺してしまった人の名前でしょ。だからナザレイエス・キリストの名によってっていうこの名前が出てくるたびに、自分たちに対してのこの告訴、告発状、それにまだこの名前を呼ぶたびに御業が起きる、奇跡が起きる、人が集まる、そして人が信じるということになっちゃうと、その都度自分たちが困難に追いやられてしまう。だから彼らは今も必死なんですよね。とにかくこの偉大なメシアの名前がね、もう人々の口に上らないように、人々が言わないようにね、しなければならない。この大いなる力ある皆、これがこれ以上人々の口から宣言されたんじゃ困る。今度私たちが十字架の刑だ。必死になって彼らはこれを止めようとしているんですね。
彼らのように、ね、どんなに素晴らしい奇跡や印が起きたとしても頑として聞き入れない人、ね、確かにおります。それは、確かに彼ら自身がもう一度自分の手で、自分のその、 計りことでイエス様を十字架につけてしまったからですね。だからもし認めてしまったとしたならば、もう自分たちが悪人だということを認めざるを得ない、それは断固として、もうそれは断固として阻止したい、だから彼らは癌として認めないんですけども、イエス様を癌として認めない人は大体このような心の中にやましさを抱えているものなんです。自分が罪人であるということ、イエス様は悔い改めを促します。悔い改めなさい、立ち返りなさい、それまで生きてきた、邪悪な人生を、それを、やめて180度方向転換して、もはや自分の欲望のためではなくイエス様のためにこれから生きていきましょう。その人生に入ってしまえば非常に楽で、自分で何も頑張ったり努力したり、そういったことを以前に主が導いてくださるから、だから非常に楽なんですけども、でも自分の好き勝手、自分の意見をご利用しし、押し通そうとして、もうある程度そういう城が築き上げられてしまっている人はなかなか大変です。自分の過ちを癌として認めない、自分が支配者であることのその座を降りたくない、自分が主導権取って、人生のハンダルをさばいていきたい、そういう人はこの救いには入れないものです。結局人間には2つに1つの道しかないんですね。自分が自分の王座を降りて、自分のハンドルさばきをそれをイエス様に手放して、イエス様のハンドルさばきで人生を送っていくか、これ悔い改める人です。で、あるいはあくまで自分の人生ハンドルは自分が握りしめて、自分で手放さずに生きていくか、イエス様にお委ねした人、イエス様を救い主として受け入れた人は罪が許される、永遠の命がもらえる、やがて復活される、そのような諸々の祝福が与えられるんですけども、でも悔い改めない人は、罪がそのまま残ってしまいます。人は、罪を犯しながら生きていくものです。昨日今日と、もう一体いくつ罪を犯してきたか本当にわからないものですけども、でも悔い改める人、イエス様を救い主として受け入れる人はそれが全部許されて、罪がなきものと神様の目から見られるようになって永遠の命をいただける。けれども、あくまで自分の考えに凝り固まって手放さない人は、結局罪も手放さずついていってしまうものです。だから本当にその先には永遠の裁きが待っているわけです。
皆さんは自分の人生、自分の生き方を今そのハンドルをイエス様に委ねていると思ってますでしょうか。もし皆さんが今自分の生き方、その生き様をイエス様にそのハンドルをね、もう手放すって、そして私は委ねてますよという、人であるならば印が必要なんです、どういうことかって言ったら、私が私の人生、私の生き方、これをハンドルさばきをイエス様に委ねたとするんだったら、正しく委ねられているとするんだったら、私の人生の歩みにおいて違反事項はないはずです。なぜかわかりますか。私は人生を生きるときに、急いではいけない場面で急いでしまって、今回れ右って言ってるときに、回らないでまっすぐ行っちゃって、それで他の信号にぶつかって事故を起きるわけなんですよ。イエス様に私の人生のハンドル、これを全部裁きを全部任しているとするならば、イエス様は回らなければならない時に、私の人生の時にちゃんとこうやって回ってハンドル裁きをしてくださるんですね。急いではいけないところを私たちは急いでしまって人生墓穴を掘る、そして急がなければならない時にのんびりしたって、そして私たちはまだ墓穴を掘る、右行かなければならない時に左がもう少しうまい話ということで左の方に方向転換してしまう、それでバチャーンってまだ事故が起きるわけなんですよ。あらゆる人生において事故なんで起きるのって言ったら、全部自分のハンドルさばきが悪いからでしょ、 対人関係のハンドルさばきもある方、ね、自分がお酒が好き、でもお酒で自分の人生今ボロボロ、そしたら今度自分の周りにね、固めるべき人はどんな人、酒好きじゃなくて酒を飲まない人を自分の周りに固めなきゃいけないでしょ、ね、自分が今ぐうだら人生だ、そしたらこれ今早く治りたいと思うんだったら、ね、周りにね、あり余っているそのぐうだらの人とはちょっと避けなきゃ。それで惑えてあまりある、ね、そういう生活をしている人と、ね、なるだけ知り合いになって、ね、その人たちとこう、あ、なるだけこう同じ時間を過ごすようにすれば、そのくうだらは治るわけなんですよね。私たち自分が自分を治すのはこのくらいしかできないんです、ね、これ治せばなんとかなるかなと思っても、ね、その治ったところでなんとかならなかったのがもう今までの人生のもろもろですよ。私たちのチョイスすること、それにもね、思惑があるからです。自分好みでチョイスするから、ハンドルさばき、それをイエス様に委ねているということ、それを私たちが本気になって祈って、主よ、私の人生のあらゆるハンドルさばきに、さばきをあなたに委ねいたします、あなたがしてくださいということを本気になって祈ったとするならば、私たちの中にイエス様が私たちのハンドルを握っているその印が現れるわけなんですね。私たちがいつものパチンコ行こうと思うと、おいおいおいおい、行ってはいけません、公園散歩しなさい、新聞読みなさい、おいしいもの食べなさい、ね、いい人と会って会話しなさい。ハンドルさばきは。でも口ばかりで全然心はハンドル主に委ねていない人というのは、もうイエス様、私のハンドルをあなたにお任せしますって言ってね、もう教会出た途端に忘れちゃう。そんで依然として自分が自分のハンドルを持ってるんです。本当に失敗だらけの人生です。弟子たち自分のハンドル自分で持ってました。だから彼らは失敗しました。でもイエス様に会って、その御霊に触れるまでエルサレムを離れるなという言葉を信じて、そして、ね、そのハンドルさばきを、ね、待つために、じっとエルサレムに彼らがとどまっていった時に、ハンドルをさばいてくださる助け主御霊が来ました。
人はですね、自分が何かを支配しているものです。別に会社の上司にならなくても、国の権利者、権力者にならなくても、皆さんの人生は皆さんが、ね、主導で動いていると思ってますね。でもそれは本当に早期にイエス様にお委ねすること、これがとても、ね、楽な人生になるものですけれども、ね、自分で自分のハンドルを握りしめている、でそれでそれが誤った方向に導かれていくとするならば、それは本当に不幸なことです。部下を抱えている会社とか、本当に会社の運営において間違ったハンドルさばきをちょっとでもしてしまうと、大勢の部下たちの人生かかってますね。国の指導者であるならばなおさらです。あるいはそういう責任が自分の肩にかかっているのだという自覚も責任感もないままで、ふさわしくない人が人の上に立つ、これはとても悲劇なことです。本当に国全体を滅びへと、衰退へと向かわせてしまっているわけですから。で結局ですね、この当時のユダヤの指導者たち、ハンドルを固く握りしめておりました。イエス様に手放すことをしないで、まあ、何人かの議員の人とかはイエス様に立ち返った、福音書の方には書いてあるんですけども、あのアリマタヤのヨセフとか、でもやはり大多数の国の指導者たちは相変わらず握りしめていたんです。でそれに対してペテロとヨハネ、 19節です。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきません。アメン。ペテロとヨハネ、この大勢の長老たち指導者たちに対して逆に尋問してますね。確かにペテロとヨハネの周りには大勢の権力者たち、偉い人たち、怖い人たちがおりました。けれども実を言うと、さらにこの、ね、大勢な何人いたか分かりません、まあ30人としましょう。この30人の偉い人たちの周りにはさらに多くの御使いたち、そして全能の父なる神様の目がそこに張り巡らされているわけです。その神様の見前でペテロとヨハネは、ね、神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください、ね、そういうふうに逆に、ね、問うんですね。一体どっちが尋問されている側なのか。ペテロとヨハネ、神の国の御国の使者として、ね、一国の大使おりますね。大使館の中に大使がおります、ね、その大使として彼らは天国の大使として天国から使わされて派遣されて、そして神様という天国の主の、ね、天国の長たる神様の意志をこのユダヤのサンヘルドリン、ね、議会の前面前で言うんです。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちとしては自分の見たことまた聞いたことを語らないわけにはいかない。実際に起こったこと、これはイエス・キリストの名前によってこの、ね、病気の人が癒される、病気を癒されるお方がどうして、ね、全てのことをしてくださらないことがあるでしょうか、ね、権威の座を、ね、下ろすことも立てることもこの全能なる神様の御手のうちにあるんです。この神様に聞き従うより、ね、あなた方この当時の偉い人たちに聞く方が一体どっちが損か得か、ね、会社組織で言えば社長に従うかそれとも係長に従うか、ね、どっちが損か得か、これ判断してわかるはずです。全宇宙を作られた支配主、それは神様です。全宇宙の社長は神様です。この社長に聞くかそれとも皆さんの会社の上司に従うか、本当にどちらが神の御前で正しいか判断するべきだ。ペテロとヨハネはこの大勢を前にしてそれを告白しました。私たちも告白するべきです。皆さんの行く先々において、皆さんの家族の人、友人知人の人々、イエスさんを伝えている人もいるかもしれないですね。そういう人々を前にして本当に福音を伝えるべきです。イエス・キリストがどのようなお方であるのか、ね、ペテロ、今日でもう、3回続けてペテロメッセージ説教しておりますね。3回とも同じことです。3回とも共通していることはこのナザレ人イエス・キリストというお方について、このお方が、ね、あなた方が十字架につけて殺したんですよ、そして確かに十字架上で死にました、しかし神様はこのイエス様を復活させました、そしてこのイエス・キリストの名を信じる信仰がこの素晴らしいことを起こしたのです、ね、これ過去3メッセージ全部共通している内容です。皆さんもメッセージをするとき伝道するとき、ね、イエス・ナザレ人イエス・キリスト、ね、もうナザレという言葉を使わなくていいです。イエス様です。救い主イエス・キリスト、このお方が死者の中から復活された、この方を信じるならばあなたも死人の中から復活できるんですよ、罪が許されるんですよ、永遠の天国に入れるんですよ、これを、ね、皆さんも伝えるべきです。そしてこのお方を信じる信仰が素晴らしい技を皆さんの人生に起こすんです、ね、本当にペテロの説教と同じことを皆さんも伝道においてあるいは、ね、イエスさんを伝える段において伝えるべきなんですね。ペテロは伝えました。そしたらこの議会の人たちは21節見ますと、さらに脅した上で釈放した、ね、もうどんな脅しがあったのかそれは分かりません。 けれども、断じてこのイエスの名前を使ってはならない、そういうふうに言われて、それでやっと解放されたんです。22節見ますと、この奇跡によって癒された男は40歳余りであった、ね、本当にそうだったんですね。で、23節、釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。アメン。このペテロとヨハネが受けたこと、この民の長たち、もう一国のトップたちによってこのことを言われてしまった。それを自分たちの仲間のところに帰って、そしてそれを、ね、伝えたところ、この仲間たち、あ、どうしようどうしよう、ね、恐れたでしょうか、ね、真逆ですね。彼らむしろ熱くなりました。心を一つにして祈りました、ね、この大胆さ、この根拠、どこでしょうね。一体なんで神様を信じる人はこんな強くなれるのか。神様はここに書いてある通り、彼らが信仰告白している通り、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方ですって書いてありますね。そうです、神様は天と地とその中のすべてのものを作られたお方なんです。このお方、この方に熱心に祈った。ですから、私たちの主イエス様は天と地を救われたから、だから何の、どんなに強い相手が、前に立ちはだかったとしても、それでも強くなることができるんです。私たちも祈るべきです。皆さんの人生にいろいろな脅かしがあるかもしれませんけれども、その一つ一つに対して皆さんは何を後ろ盾にするか、これが肝心です。皆さんのバックには何がついてるでしょうか。皆さんの後ろ盾は一体何でしょうか。皆さんの本拠地はどこでしょうか。アメン、天国ですね。皆さんの本拠地、ここ、それが、どこにあるのかで、全てのことが決まってきます。天国に本拠地を置いている人は、もうどんなことがあっても、たとえ一人ぼっちになっても、どんなにお腹が空いても、どんなに辛くても、どんなに友人知人に阻害されたとしても、イエス様は決して皆さんを離れることはありません。このイエス様こそが全ての全てです。当時の彼らは、どうか神様、このことをご覧になってください、あなたは天と地と全てのものを、作られた方です。さらに25節から、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオ・ピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべでイエスに逆らって、この都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。この世の中の当時の王たち、ローマ帝国、またユダヤ、その両方の指導者たち、トップたちがイエス・キリストに逆らった。これ、定められていたことですね。彼ら詩編の2編を引用しました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、この地上の王たち、悪はサタンに属する者、悪はサタンの力を借りて、世の中のやりくりをしようとする人はこのようにキリストに反抗するものです。キリストにいてもらっては困る、 自分の人生は、ね、自分で切り盛りしたい、あるいは自分がもう掌握したこの組織、これは絶対手放したくない、私が王の座でいつまでも座り続けていたい。いやでもですね、人間はそんな永遠に生きているものではないですね。であるならば、永遠に生きておられるお方により頼むのが得策なものです。イエス様は永遠なるお方です。このイエス様にこそより頼む。するならば、どんなに脅しすかしがかかってきても大丈夫です。平安が保たれます。彼らはそのように祈ります。29節、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。アーメン。皆さんもこのように祈るべきです。主よ、今彼らの脅かしをご覧になってください。皆さん今何かに脅かされているでしょうか。その脅かし、神様あなたがご覧になってください。この世の権力によって、いや病によって脅かされている人もおるでしょう。あるいは何か悩み事、あるいは誰か心ない人に訴えられたり、そういったこともあるかもしれません。彼らの脅かしを、主よ、あなたがご覧になってください。皆さんの問題は全部主に持っていく、持っていってますね。
アーメン。
そして彼らの心はお金持ちになることとかそういったことじゃないですね。御言葉を大胆に語らせてくださいと彼らは願っております。そうです、主の栄光のため、そして真理がこの世界に、この地上に満たすため。皆さんの周りに不真実がはびこっているでしょうか。嘘偽りが、ね、はびこっているでしょうか。ならば、ね、どうかあなたの御心が天でなるがごとくこの地上になさせてください。そういうふうに私たちも祈ることができます。神さんに祈ること、これは、ね、ただです、無料です。皆さんどんどんどんどん、ね、主に祈った方が得ですよ。神様は皆さんの心の内の祈り、ね、もしそれがふさわしくない祈りであるならば、それは神様が全て配慮してくださいますけれども、御心にかなった祈り、それは主は叶えてくださいます。実行しに移してくださいます。30節で、ね、御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。からむしろこのように祈りました。祈ったところ、31節、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が奮い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。アメン。もう当時のサンヘドリン議会から、もう言ってはならないって、イエスの名前で伝えてはならない、ね、そのことを、ね、むしろ逆に聖霊に満たされて大胆に御言葉を語り出しましたね。イエス様を伝えるということ、これは全人類にとって必要なことです。なぜなら救いがかかっているか、ね、永遠の命がかかっているからです。その人その人に対して。皆さんは何が願いでしょうか。で、老後に平穏無事な何事もない人生を送ることでしょうか。皆さん確かにそれも有意義な、ね、ことかもしれないですけども、もっと有意義なのは永遠の老後って言ったらちょっとあれですね。皆さんの人生リタイア後、その永遠をいかに生きるか、それを今から考えておくべきです。イエス・キリストを信じて、そしてこのお方のために働いている人は天国に宝を積み上げており、そしてやがてそれを相続することができるようになります。どうか皆さんはこの人生においてイエス様を信じる生き方、その歩みの中においてしっかりと主の働き人として働きましょう、ね、今この地上において御国のために働くならば、ね、天に宝が積まれていくのみならず、この地上でも皆さん報いを受けると書いてあります、ね、天、何もキリスト教、ね、死んだ後にしか報いられない宗教ではないんです。イエス様を信じる人は、ね、 天においても地においても祝福が与えられるんです。どうか皆さんはイエス・キリストにあってこのお方にハンドルを明け渡して、そして本当にイエス様にあって有意義な、ね、皆さんが作られた、皆さんを作ったのは神様です、ね、皆さんのお母さんの胎の中で皆さんを組み立てられましたけれども、でもその全てを、ね、管理しておられるのは神様です。この神様のために生きて、そしてこの地上のみならず永遠に祝福された有意義な人生を送っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。
アーメン、
アーメン。ではこれからそれぞれ祈る時を持ちましょう。イエス様にあって本当に有意義な人生が送れるように、そしてこのイエスキリストを本当に多くの人々に伝えることができるように、また目の前にある諸々の困難苦難にある人は、それは全て主に持っていって全部主に聞いていただくように、今それぞれ自身で祈る時を持ちたいと思います。
ハレルヤ、イエス・キリスト様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日私たち自身が自分が信仰があるかのように見えて本当にあったかどうかということの点検ができますように、主よ、あなたは今日のこの御言葉を通して私たち自身がそれぞれ新たにその信仰によるそのチャレンジができますように、自分自身を点検してまた奮い立たせることができますように、主よ、あなたが私たちを助けてくださったことを感謝いたします。イエス様の弟子たちは一番最初にイエス様の十字架の時は失敗しました。でも主よ、彼らの思い心感情がイエスキリストの使わされたその御霊によって、その彼らのこの現実の世界を全部超えてしまった時、彼らは敵の真ん中の中に入って、そしてその中に置いて敵が最も憎むべきイエスキリストの御名を、ナザレ人イエスの御名を大胆に宣言して、そしてイスラエルのすべての人々がイエス様を十字架にかけたこと、それに対して悔い改めるその必要を促し、そしてまたたとえイエスキリストを罪人とし、そして十字架にかけ殺した人であっても、イエスキリストを通して父なる神様が与えてくださったその愛、憐れみ、許し、その恵み、その恩恵に満ちたその御言葉に預かる権利はあることを、主よ、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。どんなに告白でどんなに悪い人でも、主よ、このイエスキリストの名前を聞いて、そして自分自らが信じるか信じないか、その本当に決心、それによって自分の信仰を表すか不信仰を表すか、それを私たちは決定しなければなりません。この時間私たちは祈ります。主よ、へっぴり腰だったそのペテロ、ヨハネ、もろもろのその弟子たち、その弟子たちの弱かった時、それを私たちも持っています。主よ、あなたが憐れんでください。そしてあなたが聖霊によって私たちを満たしてくださって、へっぴり腰だった私たち、そしてつまずき者だった私たちが、これからはイエス・キリストにあってまっすぐにその仰せられた道を歩むことができますように、弟子たちに与えてくださったその御霊十万を与えてください。その御霊によって今まで分かり得なかったこと、理解し得なかったことを、それを分かり得ることが、また理解し得ることができますように、そしてあなたの御言葉、その仰せられた御言葉の内と外とまっすぐに歩むことができますように、あなたが助けてください。今日この御言葉を私たちに与えてくださり、私たちにも励ましてくださり、その道があることを教えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、御霊をあなたが与えてくださることを感謝いたします。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエスよ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。
アーメン。
イエス様、今私たちもこの祈りに立ちます。一人一人もろもろの人生の困難があります。脅かしを受けているものもあるかもしれません。イエス様、あなたがご存知です。どうか一人一人をあなたご自身が直接お守りください。あなたのその御手のうちに彼らをかくまい、そしてあなたが彼らを力づけ、聖霊によって力強くされ大胆にされ、そしてあなたを大胆に証しするものとなることができますように。イエス様に会って生きていくことができ、そして一人一人が本当にあなたに作られたままを、その意味を完全に貫き通して生きていくことができる彼ら一同でありますように。虚しい物事から主を解放させてください。来る日も来る日も本当に虚しさを抱えている人々が大勢いる中において、どうか彼らにもそのあなたの命を伝えていくことができますように、どうか助け導いてください。聖霊によって力づけてください。そしてあなたの御言葉を大胆に語らせてください。あらゆる病や悪霊を追い出す権威、イエス・キリストの名前によって追い出すことを私たちにもなさしめ、そして新しい言葉を語らせてください。蛇をもつかみ、サソリを踏みにじらせてください。そして毒の多い時代です。しかし毒を受けても決して害を受けない、その信じる者に与えられるその効力と、また病人に手を置けば病人は癒される、そう書いてあること、我らすべてそれは真理であることを信じます。どうか一人一人がそこの信じる者に与えられる印を存分に発揮して、そしてあなたが確かに生きて働かれることを、それを多くの人々に知ることができますように、どうか導いてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは聖餐式を執り行います。そうですね、はい、それではご起立ください。主の祈りを賛美いたします。
57番です。
終わりに兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。 主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、生徒たち一人一人の上に、今も、後も、よよ限りなくありますように。アーメン。